98.6 and 80.5.
We hope you have a great day. Let's keep active today. Every Monday to Thursday, morning live program. Act Us.
豊富いろいろ。時刻は11時を回りました。FM 富士アクターズ。
松見拓也です。
東條由香です。さて、ここからは甲府市の時間、甲府いろいろです。甲府は武田信虎公が筒子ヶ崎に館を構えた永正16年、1519年の開府から500年を経て、ついに今年11月3日、武田信玄公の生誕から500年の節目を迎えます。このコーナー、甲府いろいろでは、観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで、甲府市の魅力を発信していきます。移住定住を考えているあなたも要チェックですよ。
はい、今週はまさにその移住定住の話題をお届けしていきます。甲府への移住の最新情報について、甲府市情報発信課移住定住係、甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんにお話を伺っていきます。
はい、鳴沢さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人、
初めまして。
すごい、二人のルックスのこの大差っていうの、対比っていうの
言われてしまいました。
なかなかびっくりしますよね。
びっくりします。
だと思いますよ。
びっくりしちゃった私。東條さんは昔からちょっと見てたから知ってるんですよ、
はい、
ちっちゃめな可愛らしい女性だな、
はいはいはいはい、
私の隣にいるんですけど、
は
い、
松見さん、
飛び出す絵本のように私の方に迫ってくる。
かなりその圧が強い、
圧が強い、
圧と温度感がすごかったりしますよ ね、
ちょっと気温上昇しますから気をつけてください。
上昇してます、はい、というか、はい、初めまして、
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
早速ですが、鳴沢さん、甲府コンシェルジュとしてのお仕事、どういったお仕事をされてるか教えていただけますか。私はですね、
この甲府コンシェルジュっていうと、なんか漠然と甲府っていう感じしますけど、はい、うん、基本的には移住を甲府にしたいっていう人たちの相談に乗る係なんです、うん、
はいはい、
なので、うん、甲府に移住しようかな、またちょっと移住してからなんかちょっと不安があるなっていうことたちに向けて、うん、まあ、情報を発信して、でなんかお話をしながら、その相談の悩みに答えていくというか、うん、まあ、解決できないこともいっぱいありますけれども、
はいはいはい、
でもやっぱり甲府のこと何も知らない人よりは、はい、私は甲府で生まれ育って、ね、甲府ずっと生きてきますんで、はい、まあ、ここ行ったらこういう解決ができるかもしれませんよとか、こんな情報がありますよなんてことを伝えてる係なんですよ。
コンシェルジュ自体はもう結構長くやってらっしゃるんですか。
そう、私はね2015年からやってるんで、もうかれこれ6年。
はいはいはい、
じゃあもう本当いろんな相談受けてらっしゃって、
いや相談乗ってる数はすごいですよ。もう本当ずっとずっと続けてて、昔はね本当に対面でずっと移住相談してて、はい、毎月毎月都内に出張して、そこでお話をしたりセミナーしたりしてたんですけど、最近はね、こんなねご時世なんでね、東京に出向いてお話することも全然できないし、
は
い、そうなんですよ、全国各地の、ね、大都市圏なんかに行って話をしたりとかもしてたんですけど、イベントもなくなっちゃったんで、うん、今は甲府市役所の中にいて、うん、ズームで、
はい、
移住相談してるんですよ。
うーん、
数はねそんなに、まあ、今なかなかね移住するって言っても、言うほど動けない時期だと思うんですよ、
はい、
うん、なので、まあ、それぞれのお宅とかにねいらっしゃって、そのまんまでもそうは言っても動きたいって思ってる人たちの、
うーん、
お話を伺ってるんです。
逆にでもこう全国各地とつながれるようにはなったメリットはありますよね。
それはあるんですよ、はい、本当ラッキーなことに、このズーム相談になってから、今までは私一人が私の頭の中にいろいろな情報を入れたり資料を持って出向いてたんですけど、それなく甲府市役所に私がいて、甲府市役所のプロを、それぞれの部署のプロを一緒に帯同させてズーム相談できるんですよ。
なるほど。
例えば、今日午後も移住相談がズームであるんですけど、農業やりたいという方なんですよね、
はい、
そうすると甲府市の就農支援課の人と一緒に、
なるほど、
お話はできるので、でこの間なんかもね、甲府の保育園に入りたいよなんていう人が、どうやったらあの保育園の申し込みいいですかとか、いつのタイミングがいいですかとか、どういう保育園ありますかなんていうことを、 相談が来るんですね、ズームで、そうすると私がその場ですぐ甲府市の、
そうか、
あの子育てを担当しているプロを2人呼んでその場で対応させる、
じゃあよりこう専門的な話が分かる方をすぐに呼べるっていう、
そうなんですよ、私が喋ってる分には、まあ適当ではないですけれども、ちょっとこう大雑把っていうわけではないですが、はい、まあ、うん、ふわーな部分もあるんですけど、やっぱりそれはね、うん、プロに話を聞いてもらった方がいいかなと思うので、今の方がより密度が濃い移住相談が、
ユーザーとしてもすごい嬉しいですよね、知りたい、ね、知りたい情報がすぐ知れるってことです
よ
ね、
そうなんですよ、だからね、このドアトゥードアじゃなくて、ね、フェイストゥーフェイス、今間違えちゃった、ドアトゥードアってどっか行っちゃう、まあ、フェイストゥーフェイスでね、こう温度感を上がりながらこう話すっていうものの良さもあるんですけど、なんか甲府のことがちょっと気になったな、ちょっと聞かせてくださいなんていう時には、あ、じゃあ分かりました、今ズームのアドレス送りますねなんて言って、結構カジュアルに移住相談ができるので、あと電話も多いですよ、
あ、電話相談も、
で、あと資料を電話がいただいたら、あとすぐ資料送りますねなんて言って、郵送で資料を一式送らせていただいて、それを見ていただいて、分からなかったら、何か分からないこととか疑問があったら私に言ってくださいねなんていう形で取ってるので、皆さんもご自身のお宅にいて移住のことを見ることができる、
あの先ほどちょっとね、農業やりたい方のお話なんかも出てきましたけれども、甲府でその農業をやりたいっていう方っていうのは多いんですか？
意外といるんですよ、イメージないでしょ、
そう、なんかでも街中って感じはしますけどね、
山梨の中ではやっぱ街中のイ
メージ、街中のイメージでしょ、なんか甲府っていうと甲府の駅前周辺、だけど甲府って駅前周辺にはまあ大きなビルっていうか、まあそこそこのビルとか建物あるんですけど、車で5分も行けば畑まだあるようなところですからね、で甲府の北の方とか南の方は畑とか田んぼとか、あと果樹地帯もあったりとか、でそういうところの方がなんていうんですかね、町も近ければ農業もできる、だからその町の暮らしをしながら田舎の暮らしものスタイルで遅れて、で子供を育てるには自然豊かな環境でっていう、なんかちょっとしたこう甲府の捉え方をこう目線を変えてもらえればいい部分っていうのが出てくると思うんですよ、でそれがね甲府のね良さだと思うんですよね、
確かにその東京からあの移住をしたいって考えている方で、街の生活に慣れてらっしゃる方が来るには自然身近にあるけれども、多少街の生活もしっかりと保っていてっていうところで、
両立ができるというか、
そうなんですよ、
すごくこう、まあ、イメージしやすいかも、
そうなんですよ、でさらにハードにこうなんていうの、ポツンと一軒家とかそういうことをしたいっていう人たちもいるかもしれないんですけど、やっぱイメージするのは、こう豊かな自然の中で、ちょっと隣から離れているところで素敵な一軒家に住んで、で、あの鳥のさえずりがピョピョ聞こえてとかっていう暮らしをしたいって思ってはいても、でも子供の通勤通学にそこまで時間をかけさせられない、
はい、
ちょっと買い物するんだったら車で20分30分行かなきゃいけないっていうよりは、ちょっとしたものを買うぐらいだったら家の近所に住ませたいとか、そんなような思いとか、クリーニング屋さんだって近くにある、ドラッグストアだって近くにある、コンビニだって近くにある、だけど今までそうやって思ってた便利さは外せない、だけど自然が欲しい、そんな人には甲府はぴったりなんじゃないかなと思ってるわけです、でお二人あれでしょう、甲府出身じゃないでしょ
う、そうですね、
山梨県外ですね、
私は東京から通ってますので、
東京から通ってる、
私埼玉出身です、
だからそういう風な人たちって最初にイメージするのって甲府の中の駅前とかだと思うんですよ、イメージするの
は、そうですね、
でも私は駅前に住んではいますけど、甲府のイメージってもうちょっと自然が豊かで、もうちょっとゆとりがあって、ものすごく空が美しくてとか、そういうイメージがあるんです、なので私はね、そういったものを Facebook だったりとか Instagram だったりとか、甲府の YouTube だったりとか、そういったものでね発信をしてるんですよ、皆さんにぜひ気づいていただきたいななん
ぱでもそういったね、うん、自然豊かな景色を見ると、うん、これが自分の身近に毎日あると思うと、うん、すごく魅力的に感じますよね。
そうなんです。私は魅力を感じてるので40数年間ここにずっと住んでます。
私なんかあの、5歳の娘がいたりして、やっぱ例えばどっかに引っ越してあったりすると、子供の例えば保育園だったりとか、子育ての環境どうなんだろうかっていうのがまず気になる、
気になりますよね、
人なんですけど、甲府はその子育てとか保育園とかの環境はどうだったりするんですか。
もうね抜群なんですよ、はい、なんてね。でもね、ま、どこにいても人間関係が大変だとか、うん、合う合わないとかっていうのはあるかとは思うんですけど、はい、例えば待機児童がゼロだったりとか、あとは幼稚園も保育園も自分の住んでるところの近場に通えるとか、託児とかね、はい、そういったフォローする機能が育ってるとか、あとはですね甲府なんかだとお母さん一人一人にマイ保健師制度っていうのがあって、一人に一人ずつその心のなんていうのかケアというか、お母さんのとか子供のなんか子育てで大変だったようなこととか大変なこととか悩みだったりとかをそれぞれの保健師さんがフォローするっていうような制度が揃ってたりするんですよ。で子供が何かどっか遊びに行きたいって言ったらお城ランドっていうね、もしかしたらここの番組でも前も紹介したかもしれないんですけれども、ね、はい、雨の日でもこう晴れの日で暑すぎる日でもそうそうそうそう
ありますからね、
屋内で遊べるっていうようなね施設もあったりとか、さまざまなその子育て環境っていうのはフォローができてると思うんですよ。ただ保育園に入れるっていうだけじゃなくて、
確かにマイ保健師制度ですか、はやっぱりあのお一人の方にこう定期的に相談ができるってことですか。それはやっぱり心強いですよね。
心強いですよ。だからそういった点では本当に保育園の数もそうだけど、やっぱりこういう町であるっていうことのそのメリットっていうものもあるんじゃないかなと思って、市として大きいっていう、その中で自然豊かなところに選択肢として住むっていう、
どちらも選択できるというところがやっぱり甲府の魅力ですかね。
そうなんですよ。ということで、はい、私は今回皆さんに伝えたいことがあって、はい、オンライン相談会があるということを話に参りました。はい、実はですね、甲府のことだけじゃなくて山梨県内のさまざまな市町村が一緒になって、そしてあと不動産屋さんだったりとかね、ホームビルドメーカーっていうんですかね、そういう建設会社か、とかそういったいろんなところ、あの生活に関わり、移住の生活に関わりがある業者さんたちも一緒に含めて山梨オンライン移住相談会っていうのを、はい、この9月11日にあるんですよ。でぜひね皆さん、もし移住がしたいって思ってる方、いつか移住がしてみたいって思ってる方、甲府だけじゃなくって山梨県に興味があるっていう方は、ぜひねこれにね応募していただければなと思うんです。
今すぐじゃなくても、そういつかはしてみたいなっていう方でも大
丈夫。そうそう、漠然とした、移住いいかなっていうような、思いを持ってるっていう方にこれに来ていただきたいなと思ってます。でこれあのイベントの参加方法はオンラインで開催なので、快適生活っていうホームページがあるんですよ。山梨県の山梨県移住って書くと多分このページにも飛ぶと思うんですけれども、この快適って、あの心地のいいの快適生活ってあるじゃないですか、その貝の貝を貝の国の貝に当て字にしてあるという、非常に難しいんですけども、この快適生活の、あのページに山梨オンライン移住相談会9月11日の1時から3時の開催の、参加について詳しく書いてあるので、ぜひ皆さんそれをね見ていただいて、参加いただける方は参加してほしいななんて思っています。
内容的にはどういったことされるんですか。
これはね、一応今までの先輩移住者、過去にもう皆さんと同じように悩みを持って、いやと移住してきて、今山梨県で移住して楽しい生活を送っている方たちのその話だったりとか、あとは山梨県のその全体としてのね、その気候とか風土とか、そういったこと、生活こんな感じですよなんていう話をしたりとか、あとはそれぞれの市町村とかそういったあのブースがそれぞれあるんで、そこで何でも相談会って言ってあのタイトル決めて移住相談するんですよ。だからそこで甲府と話したいですって来たら、 甲府とも話せるし、じゃあ違う北斗市と話したいですって言ったら北斗とも話せるし、あこういう業者さんと話したいですって言ったら業者さんとも話せるし、
業者さんとも話せる、
話せるんですよ。なのでそれで行ったり来たりできるので、そのセミナー方式になりつつ個別のマンツーの相談会にもなっているので、これねぜひこういう機会にまず参加してっていうところから始めてみてもいいんじゃないかな、なんて。
特に興味があるところをこう、受けられる、
受けられるんです、
相談できる、
相談できる
ということなんですね、
はいはい、ぜひぜひこれに参加して、
甲府市のキーワードが街中移住、そしてあの脳のある暮らしと。
そうですよ、う
ん、先ほどね
さっきおっしゃってたことなわけですね。
これね他の市町村の人たちがね、はい、意外と甲府より田舎なのにものすごい豊かな便利な暮らしみたいな感じのことがいっぱい書いてるんですけど、甲府はやっぱりね便利は当たり前、生活の便利ねは当たり前なので、街中の暮らしと脳のある暮らし、これあの収納して稼ぐっていうことだけじゃなくて、まあ、自分の家庭菜園だったりとか、農業やってみたいな、でも、まあね、市民農園でいいやとかって、そんなような人たちにもちょっとした情報を持っていきますので、ぜひぜひそういうふうに思ってる方こちらにご応募ください。
はい、いろいろ気軽にいろんなことを、
そうです、
相談できます
、相談できるではないでしょうか、
はい、
はい、ありがとうございます。では最後になりますけれども、 FM 富士をお聞きの方にオンライン移住相談会、そして甲府移住の PR を鳴沢さん改めてお願いします。
はい、9月11日13時から15時までオンライン相談会があります。さらに甲府市は個別に毎日、平日ですよ、土日はちょっと大変なんで、あの平日あの移住相談を受けておりますので、電話でもメールでも、何でもズームでもぜひぜひご連絡ください。甲府市移住って入れると、そのページが出てきますから、そこに申し込み方法とか電話番号書いてあります。ぜひ皆さんご応募ください。
はい、
はい、
ちょっとでもね山梨に住んでみたい、甲府に住んでみたいと思われた方は、はい、ぜひアクセスをしていただきたいなと思いますね。
鳴沢さんなら何でも答えてくれそうな気がする。
何でも答えてくださるから安心感がありますね。
でも意外と肝心な時に喋れなくな
るんです
よ。それじゃ困るから、喋れるようにします。大丈夫です、はい、大丈夫です、任せてください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日は甲府への移住の最新情報について、甲府市情報発信課移住定住係甲府コンシェルジュの鳴沢春子さんにお話を伺いました。鳴沢さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナー甲府いろいろは番組終了後になりますが、番組ブログと YouTube に音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスをしてみてくださいね。
甲府いろいろ、次回もどうぞお楽しみに。 FM Fuji FM Fuji Actus